はコルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いします。ということで始まりましたポッドキャスト。
はい、うん、今回は何のバージョンだったんでしょう。
いや、なんとなく
ねえ、あの質問いただいているので。
あ、はいはいはい、うん、
今回早速質問から入りますね。
はいはいはい、ありがとうございます。
ニックネームケンジさん、コルクさん、ユキさん、こんにちは。いつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいております。現在とても悩んでいることがあり、こちらでご質問させていただこうと思いました。私は35歳の会社員で、妻と子供かっこ3歳が1人います。現在会社での人間関係や給料面などに納得がいかず、どこで勤めても同じなのだろうと思うと起業するしかないと思い、妻に話したところ大反対されました。私は本気で起業したいと思っているので、この状況に困っています。妻を説得するにはどうしたらいいのでしょうか。よろしくお願いします、というところで。
はいはい、ケンジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
起業したいけど、うん、奥さんに大反対をされていると、うん、はいはいはい。まあ、この手の話は結構ありますもんね、うん、その例えば仕事を変えたいって言っただけでも、うん、奥さんに、うん、いやいやいや、給料下がったらどうするのあなた、みたいなね反対されたりとか、うん、ね、そういう話はよく聞きますよね、うんうん。ただもう一つあれなんですけど、うん、リアルクリエイター型の人にするアドバイスと、うん、ロボット思考型の人にするアドバイスっていうのは、うん、ちょっと違ってくるんですよね、うんうん。でおそらくですけれども、うん、この文章を聞く限りでは、はい、ケンジさんはリアルクリエイター型ではないのかなと思うので、うんうん、ちょっと一般的な、
うん、
その回答的なものになり、うん、から始めたいと思いますけれども、うんうん、まず奥さんを納得させるっていうことは、うん、奥さんの不安をどれだけ取り除けるかになるわけで、うん、ね、不安なんですよ、奥さんは、
うん
うん、で今の生活ができなくなるんじゃないかという不安、
うん、
逆にね、あの、よく考えたらってあれですけれども、今以上のものも望んでいないのかなと、奥さんは、
うん
うん、となると、うん、まず一般的なやり方で言うと、ちょっと副業的に立ち上げてみて、
うん、
まあこのケンジさんがね、うん、今何をされててどういう起業をしたいのかまではちょっとないのでわからないですけれども、うんうん、例えば副業をしてみて利益を上げて、うん、ほらこれだけ上がってるよっていうことになって、もっとこっちに力入れたら、みたいな、
うん
うん、
こっちをあの
伸ばせるよっていう感じなのかなとかね、
うん
うん、ちなみにゆきさんは、
本気で起業したいと思ってるのでこの状況に困っています。
うん、
一言、
はい、
奥さん説得できないのに起業はできません。
あいた源氏さん泣いちゃいましたね、これ
そう、あの起業するって、あの自分でその商品なりなんなりを持って売る、
うん、
説得する、
うん、
うーん、目の前の奥さんに一人説得できないのに、うん、納得させられないっていうところでは、
うん、
起業はどうなのかなと、
うん、じゃあちょっとコルクさん、
はい、
逆説を唱えます、
はい、
奥さんを説得する必要があるかどうかというところに行ってみたいと思います。もう突き進むという方法もありますよ。
あ、まあその時には 奥さんと子供がいなくなるっていうこともありますよね。
またケンジさん泣いちゃいますね。どちらにしろケンジさん泣いちゃいますねこれ。まあでもあれですよね、その自分をどういうふうに持っていけるかっていうところなんですよね、
うん、
そのちょっとここからリアルな視点に入るんですけれども、うん、どういう自分になるか、
うん、
なっていけるかっていうところで本当は全てが変わっていくわけで、
うんうん、だから本気だったら、
うん、
本当に本気だったら奥さん変わると思うよね私、
うん、そうそうそうそうでしょ、
うん
うん、だからそのね、うん、まずそこの言及から入った方がいいのかなと、
うん
うん、で35歳でしょ、またまた大丈夫ですから、
うん
うん、全然今から起業してもね、
うん、
あの大丈夫な年で、もっと年取っても大丈夫ですから、起業する人なんていくつでもいっぱいいますからね、
うん
うん、で確かにね、ケンジさんの言う通りにね、うん、その勤めてる人はみんな思いますよね給料と人間関係ですよ、みんな思いますよ、
うん
うん、で起業するという新しい世界に入るということですよね、ケンジさんは、うんうん、だからそれに向けての自分、
うん、
そういう自分に変わっていく、
うん
うん、そこをしっかりやっていくと、
うん、
僕は全てが変わっていくと思うんですけれどもね、うん、これちょっとリアル的な話なので伝わるかどうかはちょっとあれなんですけれども、うん、
だからあの奥さんも一体どこを見てるのかっていうところがわからないから何とも言えないんだけど、
うん、
まあ大反対されましたっていうことは大反対されるような生き方をしてきてるっていうところもあるんですよね。
あ、確かに、
うんうん、信用されてないというか。
あ、なるほどね、
うん、
ケンジさんなんかいろいろ仕入れかした今まであ
のよくあるじゃないですか、また口だけかとか。
あ、確かになんか、うん、そう、今までのケンジさんを知らないですもんね。
そうそうそうそう、なんとも言えないんですけど、
うんうん、
あの反対するなりの理由っていうのが、
うん、
あ、この人ならやっていけるよねって思ってたら、
うん、
そんなに大反対まではいかないと思うんですよ、
うん、それでね、
うん、
例えば、
うん、
奥さんが、うん、逆に奥さんがリアルな人であれば、
うん、
ケンジさんと共に生きていく上で、
うん、
もしケンジさんが起業して、
うん、
あ、ちょっとダメになっちゃった起業の仕事がね、
うんうん、
っていうスキルも踏まえてご自身が動くような奥さんになるような気がするんですよね。自分でも生活できる何かを持つとか、
うん、
おそらく奥さん、まあね、出産もされて、
うん、
小さいお子さん持って、
うん、
ね、自分で何かするとこまでは子育てで回ってないのかもしれないですけど、
うん、
そういう将来像を考えていく奥さんになるかもしれないですからね、
うんうん、また3歳で子供がまだ1人っていうところで2人目欲しいと思ってるのかもしれないしね、
うんうん、
この辺りは何とも言えませんけど、
うん、そうですね、うん、だから私が思うにはやっぱりケンジさんが、
うん、
そういう人に変わっていける、
うん、
どんどんリアルが見れるようになっていくと、
うん、
こう塊が糸の塊がほつれるようにじゃないですけれども、
うんう
ん、なんかすっきりしてくるんですよね、
うん、
本当は、
うん
うん、
だから起業したいと思ってるのであれば、本気で思ってるんだったらもう奥さんにどれだけプレゼンができるか
まず聞いてもらえるかどうかというところ、
はい、まずあの1回目の時、まあ、何回言う相談したのか分かりませんけど、まずプレゼンができてないってことですね、
うん、あのね、
はい、
ただ反対されたわけじゃないんですよ、
うん、
大反対されてるこれは厳しいものありますよ、男としては。
だから自分自身をもっと見なきゃいけないのかな、この状態は、
うん
うん、自分をもっと見て自分が変わっていかないと 奥さんが運っていうところまでいかないのか、うん、それとも本当にあの人生設計っていうところで、うん、私もう一人欲しいのか、はいはい、まだ手つないでないっていうところの大反対なのか、
うん、
そのもうちょっとあとねとか、うん、時期的なものなのか、
ね、そこまで詰めてるのかどうか、
うん
うん、っていうのもありますしね、
うんうん、一体どこがネックになってるか、
そうまずネックを調べてもいいんですよね、
うん
うん、奥さん的にはどこがネックなのかっていうね、
うんうん、
そう給料面なのか人生設計的なものなのかっていうところをちょっと詰めて、
うん
うん、それでねご自身がそれに向けたリアルな生き方をしていくことにより、
うん
うんうん、どんどん現実化はしていくと思うんですけどね、
うんうん、今の、ケンジさんに来ている現実は
ねえ、
うん、あの奥さんに反対されてるっていうこの壁なので、この壁をまず乗り越えるには、うん、乗り越えるっていうところが自分のその起業っていうところに対しての力でもあるのかな、
うん、そうですね、
うんうん、そうまずこの力つけないと起業は無理でしょうって言われてるのかもしれないし、
うんそういうメッセージなのかもしれないですよね。
そう、
うん
うん、でも大概そうですよね。
ね大概そうですよね。
うんうん、
うん、なんかかんか出てきますからね、
うん。
だからこそこの世界は面白いというかね、生きているっていうのはね。
うんうん、でその目の前にやってきているものを解決する力っていうのが。
うんうん
自分のこれから必要になるスキルなので、
うん、
そこをなんていうのかな、壁を乗り越えるスキルじゃなくって、強引に行くっていうか、
うん、
言葉が出てこない、
うん、壁を乗り越えるスキルではなく、
うん
強引に行く前に進む、
うん、だから奥さんのを説得せずに、
うん、
もう自分一人で突っ走っちゃうとかなってくると、うん、そのスキルがつかないから後で離婚とかになったりとか、
うん、はいはいはいはい、
うん、やっぱりそれは家庭だけじゃなくって、うん、起業した先でも同じ、
うん
人を納得できないそのプレゼン能力がなければ、
うん、
やっぱり起業してもうまくいかない
とか
どこでも絶対そのスキルが必要になってくるからやってくる、
うん、だから今ケンジさんいろんな意味でスキルをつけていく時期でもあるのでね、
うん、
これから起業ってことはね、
うん
うん、だからどんどんねそのスキルを身につけるために前に進んでいくという、
うん
う
ん、多分ね何やっても同じ問題が前に立ちはだかると思います。
そうそう結局ねリアルな世界から見るとそうなんですよね、
うん、
例えばケンジさんが起業して、うん、もうちょっと従業員が説得できなかったりとかってな、
うん、
ね、
うん
うん、なんかかんかで同じような問題が出てきてちゃうんですよね、
うん
うん、だからこそ逆に言えば今がチャンス、
うん、
その逆に言えばね一番手強い相手ですよ奥さんなんでねその奥さんを説得できた日にはもうあーた、
うん、
もうあーた
そう結構な力がついてると思うし、
うん、
まず目の前に出てきた問題を一つ一つ片付けていくっていう方法が一番早いやり方が一番最初に来るんで取り組むのが一番いいのかなと思
う、うん、例えば問題点をね箇条書きにしてほら給料とかなんか時間とかねいろんな問題をねパーッと出してみてでほら奥さんはどこが気になるのかとか、
うんうん、
2人で話し合える 間柄ならまだ大丈夫です。奥さんがもう話の場にもついてくれなくなったらもうかなり厳しいものがあります
その前にそのスキルを、いや結構ね、その場にもついてもらえない人を説得するっていうのもすごいスキルだと思うよ、う
んうん、確かにそうですけどね、
うんうん、そこまで持っていけるようになったら、
うん、
ほんとこれから何も怖くないでしょ。
確かに。まあそんな感じになりますかね。
うん、うん、そうやって考えていくとね、うん、人生面白いので、
うん、
ぜひこの面白い世界、
うん、
っていうところで生きてほしいかなって思いますね、
うん、そうするとまた違う風にこれ楽しめますからね、
うん
うん、だからぜひその壁を楽しんでですね、ケンジさん、
うん、そう、壁と取るか、あのターニングポイントと取るか、うん、それだけの違いなので、
うんうん、だから宇宙から何かそれっぽい人がどんと降りてきてケンジ君よと、まずこれをやってごらんって言ってるのかもしれませんよ ねまだまだ楽しめる、
うん、
と思いますよ、うん、源氏さん ね、
うん、
どんどんね、そういう風にリアルに生きていくと、
うん
うん、大丈夫です、
はい、
うん、という感じですよね。
そうですね、はい、
でちょっとね、話は変わりますけど、
はい、
この令和に入ってからですかね、うん、やっぱりそのいろんなこう変化というか、うん、いろいろなものがあるじゃないですか、うん、もうエネルギー的にも、
うんうん、
その集合意識的にもね、うん、いろいろな変化があって、そこでちょっとなんか体の調子が悪いとか、
うん、
っていう人も出てきてたりとか、うん、もうなんかあるんですけれどもね、どうもいまいちやる気にならないんだとか、
うん
うん、でそういう人はちょっと周りに多かったり、うん、ただ面白いのがですよね、うん、そんな状況でありながらも現実化がすごく早いんですよね、
うん
うん、その人たち、周りの人たちは、
うん
うん、こういうことをやろうと思ってるんですけどとかっていう話してて、うん、でたまたま、ああ それ系の人なら僕知ってるから紹介しますよとか、
うんうん、
なんかあとこういうことやろうと思ってて、こういう段階踏んでてっていう段階がスパーンといったとかね、
うん、
うん、なんかすごくリアルの人たちは今現実化がすごく早いのかななんかやる気なんか出す必要もないのかないや、やる気なかったらみたいなね勝手に動いてくれるぞみたいなね、
うん
なんか面白いなこれみたいなね、
うん、
うん、最近ちょくちょくと人と会う機会がね、
うん、
あって、本当にリアルクリエイターさんたちは今そんな状況が多いかなと、
うん、
うん、なんかいまいち疲れが取れないとかやる気がないとか、うん、起きないんですけれども、うん、まあ必要なことはやるじゃないですか、
うんうん、
それでも、
うんうん、
気が乗らなくてもでもどんどん、なんていうんですか、現実には起こってくるっていう、
うん
うん、だからそのなんていうんですかね、その自分がこう楽しくてハッピーでみたいな、
うんうん、
それじゃないと現実化ってできないのかなと思っていたっていう人がいたんですよ。
うん、
の概念が変わったっていう話をこの間聞いてね、
うん、
うん、でも現にそうじゃないんですもんね、
うん、
楽しくハッピーでいるとどんどんいいことが起こるっていう、実はそういうことではないんです、ないですよね、これちょっとロボット思考の世界の話ですもんね、
うん
うん、
あの そのロボット思考が作り上げた空想の、
うん、
なんていうのかな、メルヘン的なお話ですよね、
ね、
うん、うん、
でまあ、ある人からそういうふうに言われて、
うん、
ああそうなんですよ実はって、
うん、
話をしてて、
うん
うん、私コルクさんも過去にはね、うん、そういう時期があり、
うん、
ひたすらハッピーにメルヘンに、
うん、
メルヘンに生き続けたことがあったんですけれどもね、うん、それと現実化っていうのは実はまるで違うんだなっていうのがね、
うん、
こうリアルを分かることによってどんどん分かってくるんですよね、
うん
うん、 これがちょっとね最近面白い
感じか出来事でした
出来事というかね、うん、周りの出来事とか含めて面白い感覚を得てるなと、うんうんうん、だからさらにちょっと世界が変わったみたいなね、
うんうん、
どんどんみんなリアルな人たちはね、
うん、
新世界を開拓していってますよね
うん、
本当に面白いですよ、
うんうん、どんどん自分に真剣になるっていう世界ですよね、
うん
うん、だからそのロボット思考での常識というか、
うん、
社会通念というか、
うん
うん、が全く違う世界、
うん
うん、だからその世界に住んでると見えるものが見えてこないし、
うん
うん、なんて言うんでしょうね、
うん、だからさっきの現実化の話でも ね、
うん、
ね以前コルクさんはねいろんなことを進めてた時にすごく体調悪い時もあったんですよ、
うん、
もうなんかもう人と喋るのがやっとぐらいのそこまで行くのがやっとぐらいの、
うん、
でも勝手に進むんですよね、
うん
うん、だからそういう経験があったから、
うん
うん、実はそうじゃない自分が元気でハッピーで楽しくて幸せでってなると現実化されるんだよっていうものではないんですよね、うん、っていう話をしてて、
うん
うん、なので、うん、ちょっとぐらいやる気なかろうが今ちょっとだるいなって思ってようが、うん、全然心配いりませんとなので皆さんリアルな世界をぜひお楽しみくださいということで、
は
い
うん、
今日はこのあたりで失礼いたします
、はい、ありがとうございました